でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
ご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて千秋さん、今日はどんなお話ししていきましょう。
はい、今朝ですね、こうパッと、今まだ10月の初めなんですけれども、収録してる、はい、こうパッと目についたニュースが、不登校の小中学生が過去最多で、一目件数も最多にっていう、ちょっとまた悲しいニュースが朝からちょっと飛び込んできて、なんかそれについてちょっとなんかこう自分のなんか思いとか考えを皆さんに共有できたらなと思ってお話ししたいと思っています。
はい、千秋さんご自身も以前中学校でしたっけ、
はい、
小学校でしたっけ、
特別支援学校ですね。
そうです、そうか、特別支援学校で、はい、お子さんたちを、
はい、
ご指導されてきたっていう経緯があるので、はい、まあでも学校関係のね、
そうですね、
内情はなんとなく分かってらっしゃるっていう立場でもいらっしゃいますよね。
だいぶ難しいですけど、はい、まあ、それこそ、今はもう廃止されたのかな。ちょっとまだ私が、教員になって、10年ぐらい経ったらまた、再度こう、教員免許の更新しましょうの、まだ数年前は時期だったので、ちょっとこう、更新はしたりとかして、そう、研修はしたりはしてるんです、実は。なので、ちょっとまあ、情報はいただきながら。
うん、そうですよね、
はい、うんうん。
で、このニュース聞いたとき、千秋さん、どんなことを一番に感じましたか？
やっぱり、その少子化なのに、逆に子供少ない中でこんな、ね、こう困ってる人が、子供たち、まあ、その背景にある家族がいるんだなと思うと、なんかこう、やるせないですよね。
確かに、少子化だから子供が減っているにもかかわらず、不登校、いじめが増えているっていうのは、うんはい、割合にしたら、ものすごい数の人が悩んでらっしゃるっていうことですもんね。
そうですよね。うん、なんか、生きづらい世の中になっちゃってるのかなっていうのが、考えてしまいます。
これ、子供たちには、はい、どんなケアが必要だと思われますか？
まあ、不登校なんですけれども、本当背景はいろいろあると思うんです。それこそ、うちの次男とかも、なりかけの、で、学校行きたくないって言って。で、まあ彼は、彼自身そのエネルギーがある方なの、だったので、それこそまあ私もその行かせないと仕事にも行けないし、それこそ、それでみんなの迷惑になるしってところで、まあ、連れ出して、で、まあ、学校の先生にもこうお願いをしてっていうところで、まあ、なんとかまあ行けるようにはなったんですけど、まあその人、その子、たちのまたそれぞれの、またお悩みとかその背景って違うとは思うんですけれども、なんだろう。まあ結局、例えば、じゃあ私が、まあ仮に、じゃあ翔ちゃん、まあ昔、ね、次男の方が、なんだろう。例えば、まあ行きたくないってなって、自分がじゃあ逆に専業主婦でってなったら、まあ時間にもよっとりがあるし、むしろこう向き合ってたんじゃないかみたいな。逆に思ったりもするんですよね。時間、自分に自信、時間のゆとりがあるから。で、向き合った結果、逆に、むしろいけてなかったんじゃないかななんて仮説も立っちゃうわけなんです。だから結局その、自分自身で逆に抱え込もうとし、母親自身がとか家族自身が、もうそ、自分の家族内で、クローズしてしまうと、むしろ可能性が、なんかこう、本当は可能性があるのに、むしろその、可能性を閉じ込めたままになってしまうんじゃないかなっていうのを考えてしまうので、だとしたらやっぱり、もう本人が困ったっていうことはやっぱり家族も困るはずなんです。そしたらもうすぐに、こう学校、こうなり、あとも、こう、 教育相談室って多分各、
自治体であったりしますよね。
そうですね。うん。で、すぐになんかこう、些細なことが本当大きな火種にもなったりするので、なんか気になったらもう、すぐこう、手を打つというか、相談先をちょっと広げてみるっていうのが一番こう、いいんじゃないかなっていうのが。うん、まあもちろんその子のケアとかも必要にもなってくるかもしれないんですけれども、やっぱりこう、その子に関わる人たちが増えてった方が、いろんな考え方であったりとか、絶対その、親自身が気がつかない、こう、ポイントとか、考え方とかいろいろあったりすると思うんですよね。なので、自分だけで抱え込まないっていうのがポイントになってくるんじゃないかなっていうのは私はすごい思ってますし、実際やっぱりその、実は自分の子が不登校なんですっていうその、伝えるのって意外とその、親としてのなんかプライドとか、実はあったりすると思うんですよね。そこは、もう、あと、なんかこう、恥ずかしいとか、少なからずあると思うんです。私もやっぱり、なんかこう、私は言えるタイプなん、とはいえ言えるタイプなので、でもやっぱりその、なんかこう、自分たちのことなんだから自分たちで解決しようってなると、やっぱり良くないんじゃないかなっていうのはあるんですよね。まあ子供だけじゃなくて、やっぱりその、例えば、普通に今、大体的にあるのが、まあ、高齢者の人たちだって、その、ヘルパーさんに頼らないで自分たちだけで、ってなって結局なんかこう大変な思いしてるっていうのは、やっぱりこうニュースでやっぱりあるので、やっぱり、その家族だけじゃなくって、もう周りをにこう、サポートしていける自分自身のその勇気、助けてって、困ってるのっていう勇気を出してこう伝えていくってことも、していかないといけないんじゃないかな。が、むしろその子供の、もしかしたらまた学校行けるきっかけになったりはするとは思うんですよね。やっぱり、親の心配って結局子供に伝わっちゃうので、ね、平然と、毅然と、子供の前ではそういう毅然とした態度で、いるかもしれないんですけれども、やっぱりその言語化できない非言語の自分の様子って、やっぱり子供だからすごい感じる部分ってあると思うんですよね。しかも大好きなお母さんお父さんを目の前にって、あるとなおさらだと思うので、だとしたらもう、例えばお母さんもお父さんも今こういう状態になってることがやっぱりもう隠さず本人とも話すとか、本当に心配はしてるみたいな。ところもこう、もう本当、こうだからもう言っちゃいけないんじゃないかって、憶測だけで、なんか、憶測だけで留まることはしないでほしいなっていうのが、ちゃんとこう、勇気を持って話し合うとか、時にはやっぱりもう、壮絶な思いをするかもしれないんですけれども、でも、なんかこう、人って成長するときって、なんかやっぱり辛いところを抵抗に合わないとむしろこの成長ってポーンっていかなかったりもするんですよね。なんかこう、例えば、飛行機とか飛ぶとき、向かい風があった方が、飛べるらしいね。
はい。
なんかまあそういうイメージなんだな、みたいな、あると思うんですけれども、そう、向かい風があるからこそこう、飛躍するみたいな、あると思うので、もう、ピンチはチャンスにと思って、過ごしていっても欲しいな、っていうのがあります。で、なんかこう、私がそれこそその教員時代、その時代とか、なんかまあ研修の時に、その不登校の子たち、じゃあね、何万人ですって言っても、こうイメージつかないじゃないですか。で、じゃあイメージつけるとしたら、みたいなところで、まあ大体、こう、マンションがありますよね。
はい。
で、まあ、ワンフロアに2、3件は実は不登校とか、まあ、もちろんニートの人とか、 いるっていうのが、事実あるみたいです。実は、だから、身近にいるよみたいな。だから、一クラス、本当一人とか、は、いるっていう感覚なんです。だから、まあ、もちろんね、自分だけが、もう特別、っていうよりかは、もしかしたら悩んでる人もたくさんいるんだ、みたいなところで、ちょっとまあ、気を楽にはしてもらったりもしたいんですけれども、うんうん、
そうですね、こう、みんなと一緒じゃなきゃいけないっていう、こう、圧力を、親御さんも感じてると思うし、
うん
うんうん、まあ、行きたくないと思ってる子供自身もね、もう特に感じてると思うんですが、まあ、そういった今のようなお話聞くと、あ、自分だけじゃないんだっていうのは、ちょっとこう許されてるような安心した感じになるだけで、ちょっと前に向こうかなっていう、この状態でどうしたらいいのかなっていうのを考えるきっかけにはなりますよね。
うん、そうなんですよ、本当。
あ、でも本当にこの不登校に関しては、うん、きっと一人一人全部理由が違いますよね。
うん、そうですね。ただなんか、まあ、そう。理由は違うのも、例えば、まあ、多分、こう、コロナ禍の間、人と、まあ、結局関わらなかったとか、あと、むしろコロナ禍ですごい、なんだ、便利じゃん、みたいなところで、逆に、なんか一人だったら実は何でもやってけんるんじゃないかなっていう、むしろ、ところで、なんかこう、改めてこの集団生活っていうので、多分こう、ギャップも生まれたりとか、それこそ摩擦が生じたりってあると思うんですけれども、とはいえ、でもこの時期に、その経験も踏まえないと、やっぱりこう、大人になった時に、その体制がつかなかったり、本当にもう、こう、ね、心病んじゃったりってすると思うんですけど、やっぱりその、若いからこそ、その、なんだろう、リカバリーって聞くと思うんですよね。小中学生の時って。まだまだ。だから、その時のケアはもちろんしないといけないんです。傷ついたねとか。やっぱり辛いよねとか。でも、これも、なんだろう。今は辛いけれども、その辛いのってすごいこう大きな宝物っていうのも感じ取ってもらいたいんですよね。今のこの辛い経験って本当はすごい貴重な財産っていうのを、なんだろう。辛いから辛いだけで終わらせたくないというか。うん、辛いのって、この、その、自分がその辛い経験したってことは、相手にも同じ境、もしも同じね、例えば人がいたら、逆に励ませれるんだよって、その、あなたの力でっていうのも、うん、そう。むしろ、そう、そうですね。こうチャンスに変えてってほしいなんて、その経験ってもうスペシャルな特別な経験だから、うん、逆に大事にしてってほしいって、その今の辛い気持ちももちろんこう静かにこうとどめておいて、でもそれがもしかしたらこれからもしかしたら困るかもしれない子た友達とかに対してのむしろこの勇気になっていくからっていうのを、うん、こうなんだろうこうで前向きに考えてってもらいたいなっていうのはあります。うん。
そうですね。まあ、子供さん自身も時が経てば、その場所にずっといるわけじゃなくて、成長して気持ちも変わっていくでしょうし、親御さんも見方が変わっていくので、まあ、今だけ見てるとね、閉鎖感がありね、ね、はい、ありますけど、ちょっと先を見ていただくと、ひょっとするとこの経験が何かに生きるかもしれないとか、まあ、集団生活だけが本当に全てではなくて、さっきの千秋さんのお話じゃないけど、今ね、こうしてインターネットもあったりとかすると、学びについては何かこうしたことで、ね、学びは進めることができるし、仕事もひょっとしたらこういったことでできるかもしれないっていうと、可能性のあるところを伸ばしてあげるっていうのも、
そうですね。
一つですよね。にしてもやはり、ご本人たちだけで悩んでいるよりは、他の目が入っていくっていう方が、やっぱりいいっていうことですね。
そうですね。例えばもう、その大人自身がもう困ったって時に、第三の案って生まれて、その他の第三者からのこの意見、アドバイスが、 やっぱりこうなしたり。やっぱりこう、自分、そうなんです。で、他のアクションが起こせたりもするので、ぜひなんかこう、まずはそう、相談しやすい相手とか、機関であったりを、なんかこう、見つけていくっていうのも、大きな第一歩なんじゃないかなとは思います。
そうですね。相談する場所とか相手をき
そうで
ちん
す
と
ね。
されるといいかもしれないですよね。まあ、お友達としてもちろん話もされるといいんですが、まあ、経験者の方に聞くとか、あとはちゃんとした行政機関を利用するとか、ってところが一つのポイントになってくるかなっていう気がしますね。クリニックに通ってるお子さんの中で、やっぱりそういったご相談ってあるんですか？
多いです。
そうなんです。それが例えばこう、少しこう、なんていうのかな、学習障害のようなことにつながってたりっていうこともあったりしますか？
そうですね。
そこはあまり考えなくても大丈夫ですか？はじめは。
もちろん、例えば、学習障害だったり、発達障害のところもあるかもしれないんですけれども、そこは、もしもそっちの方も考えるのであれば、より教育相談室で相談された方がすごいベストであったりも、するんですよね。心理検査を通してとか。何が本人の中で数値化して、ここ困ってるんだって。で、別に学習障害とか、結局診断したところで、じゃあお医者さんがそれを治せるかって言ったら別に治せるわけでもなくって。やっぱり、療育につなげてもらうとか。例えば、どういう手立てが必要なんだっていうつなげてもらうところを次は探していかないといけないとか、あったりもすると思うんです。ってなると、やっぱり心理士さんとかが入る、そういった相談施設とかが望ましかったりもするんですよね。
確かにこう治すことはできないけれども、いかにその症状と向き合って生き
そう
て
で
い
す
くかっ
ね。
ていうことを今度考えていかなきゃいけないわけですよ
そう
ね。
ですね。
でもそれでひょっとすると学校に行けるようになったりとか、前に進もうという気持ちになったりっていうこともありますよね。
例えば本当、読み書きが苦手で、そこが自信がなくって、実は学校行けなかったんだってなったら、苦手だったの、そっかって認めてあげるだけでも本人自信がついたりもする。もう、本当、親が、なんで書けないの？何なのかなの？で、やっぱりなっちゃったりもするんですよね。だけど、書けなかったんだ。仕方ないんだ。じゃあ、ゆっくりちょっともうそこは見守って、手伝っていかないといけないんだなって、また、親の結局、覚悟であったり、受け入れであったり。で、あとはもう、どこまで、サポートもずっとしていかないといけないかもしれないんですけれども、本人がその自信を失わないように、親として、どこまでサポートできるかなっていうのを、自分自身が結局納得、親としての納得っていうところもあると思うんですけれども、でも、そこで困ってたんだっていうのを、親御さんも言語化できたら、子供にもフィードバックできると思いますし、そうなんですよね。だから、なんて言ったらいいんだろう。やっぱり二人三脚で行くっていうのが大事だと思うので、誰かのせいっていうよりかも、どうしてもこういう担任の先生の対応が悪かったから、ああいう子の態度が悪かったから、ってなっても前に進まないので、自分のあり方というか、そうですよね。とはいえ、じゃあ、そういった、例えば理不尽だと思った時に、でも、絶対こうもう生きていく上で理不尽とかな経験ってもっと出てくると思うので、その時に、親子、どう心持ちを整えていくかってすごい大事だと思うので、そこをこう、親子がこう納得して前に進めるように、やっぱり話し合いながら、 していかないといけないんじゃないかなと思ってます。
なるほど。そうですね。これ今のお話はもうすべてのことにね、通じると思うんですよね。まあ、いじめで悩んでる、ご家族の方、それからいじめる側で悩んでらっしゃるっていうご家
そうです
族もいると思
ね。
いま
結
す
構、まあ
し。
そうなんです。まあ、いじめる側もきっと理由があるんでしょうし、で、やっぱりこう、ふとした、その、やっぱり衝動が逆に、あなたいじめてたんじゃないって勘違いされちゃったりとか、あると思うので、なんでこの子がそういうことをしたかなっていうのも、いじめられた方も逆にこう、考えてあげるっていうのが優しさなのかななんて思いながら、本当子供とかに、叩かれたとかって、でもなんか叩きたくなった理由があるんじゃない？ってどうだった？みたいな感じで、やっぱり子供に伝えたりするんですよね。まあ、痛かったねとはもちろん言うんですけれども、でもなんかこう、なんか困ってたんじゃない？その子っていうのをいつも子供たちにこうフィードバックしてあげるんですよね。なんか行動にって、こう、なんかする行動ってなんか理由があったり、子供たちって逆に素直なので、叩いたやつが悪いじゃなくて、その子にもやっぱりなんか何かしらのこう、心の動きって絶対あるので、その行動が悪いじゃなくて、その子自体はどうなの？みたいなところで、こう捉えてってあげると、もう少し
そう
こう、
ですね。
みんな許し合える仲になって、もうちょっと学校行きやすくなるのかなとか。
そうですね。まあ、いろんな立場の人たちがいるっていうのを、まあ、子供自身はなかなか考えることができないと思うので、今の千秋さんの話のようにね、大人のちょっと視線を入れてあげながら、それから、今の現象をどうこう、なんていうのかな、プラスに変えていくかっていうところを考える。あれが悪い、これが悪いじゃなくってっていう話ありましたけど、そこはすごくね、皆さん共感していただけるんじゃないでしょうかね。子供たちと一緒にどんな未来を作っていくのか、どんな人生にしていくのかっていうところまで考えながら進めていくと、もう少し、ね、みんながこう優
生きやす
し
い。
くなれるんかなっていう気がしますよね。まあ、親御さんだけではなくて、周りの大人がみんなで、
本
考
当、
えられるとね、いいかなっていう気がします。ということで、今回はですね、ちょうどこの収録の時にね、ニュースになっていました。不登校、小中学生の間では過去最多で29万人を超えている。そしていじめの認知件数も過去最多になったっていうところから、千秋さんのお考え伺ってきました。このことについてはいろいろとお話ししたいっていう方多いと思います。どうしたらいいですか？
そうですね。ブログの〇〇タッチのお問い合わせ先からぜひなんかご意見とかご感想とかいただけると、私もこう、もっとこう、よりいいなんかお話をどんどんしていける糧になると思うので、ぜひ、メッセージ待ってます。
はい。ということで、ぜひアクセスをお願いいたします。ということで、千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。